皆さんこんにちは。チャンネル正論です。本日も月曜日に続いて水内さんとですね、今年の政治情勢についてですね、はい、お伝えしたいと思います。今日はですね、共同通信の世論調査でですね、岸田内閣の支持率がなんと上昇に転じて5ポイント上がったと。
びっくりしましたね。
で自民党も上がったと。
そうですね。
いうことですね。これはどうしてなんですか。
やっぱり元旦にですね。はい、起きた、やっぱりこう、能登半島地震、これがやっぱり大きかったと思うんですよね。
なるほどね。
で、年末まではですね、まあ、派閥、自民党の派閥パーティー権の問題があったりとかしてですね、もう1割台に落ちるところがたくさんあったではないですか。はい、で、この時に、やっぱり元旦に急に地震があったと。で、岸田さん自身が元旦からですね、まあ、正月休み返上して、まあ、初動もパパパって結構まあ早めにやったとは思うんですけれども、こういうものが、やっぱり、世論にですね、やっぱりこう多少影響を与えたんではないかというふうには言われてますよね。
実は東日本大震災の時も、菅直人政権、これもね、同じ共同通信の調査で若干上がってるんですよね。
そうなんですよね。
まあ、震災の時は、まあ、支持率が上がるという傾向があるのかもしれませんけどね。
そうですね。大きな、まあ、事故とか事件とか、まあ、災害、こういう時はですね、特に与党の方にですね、やっぱりこう、初動がやっぱり結構バッとやっぱり目につきますから、与党の方に、まあ、強く出るというような傾向ありますよね。で、これで多少ちょっと、もう一歩言うと、今回ですね、野党の方もですね、まあ、全面的に震災対応に協力すると言いながらですね、ちょっと攻め方が稚拙なところもあったんではないかなというふうには思うんですよね。例えば予備費40億円しか出さないんじゃないか。何なんだ。最初の投資ですね。で、それなんかは、よく立憲の方から散々言われてたようですけれども、そんなのは、まあもう初期の初期対応ですから、おのずと出す額も決まっている。自衛隊の蓄次投入の人数だって、まあ批判もありましたけども、あんな時に、やっぱりこう、もう崩れたりなんかしてるときに自衛隊だって、まあ、行くに行けないという人もやっぱりいる中で、まあ、順次伸ばしていくしかないんだというものがある。多分こういうの分かっていながら最初に批判の目だけを探そうとしてやるからこういう感じになるんじゃないかなというふうに思いますけどもね。
海外からの支援の話もそうですけども、まあでもあと政府側はもうちょっとちゃんと説明した方がいいかなという印象はありましたけど、
ね。そこは全くそうですよね。後付けで、僕一番あれだったのは、台湾の、支援を、まあ、台湾側が、まあちょっと日本側に求めがないということで、ということで自粛したっていうのがありますが、やっぱりいろいろこう SNS 界隈でもこの話がかなりね、盛り上がったりしたんですけれども、やっぱり最初からあの時台湾に限らずどの国の支援も受け付けてないっていうことだったんですよね。そういうのなんかをちょっと早めにしっかり説明するっていうことが
一番大事だった。支援だってまだ受けてないわけです、
ね。そうなんですよね。で、これは能登の特有の地理的事情もあって、ちゃんと行くにも行けないんだっていうような部分なんかを、もう早めにですね、当該国だけじゃなくて、ちゃんと私たちにも分かるように説明するっていうのが大事なんじゃないですかね。
まあ、途中からね、木原防衛大臣が積極的に広報してるっていうことで、まあ、これはこれでいいかと思うんですけども、確かに、そうしたいかにコミュニケーションっていうのはいかに大事かっていうのは分かりますよね。
そうなんですよね。で、支持率上がったもう一つの話で、そういう意味ではですね、まあ、最初の初動の時に、どんな政府として対策、その組織体を作るかっていう時に、防災担当大臣が出るんじゃなくて、総理が前面に出てやる、結構一段格上げされた組織を作ったんですよね。で、それを作ったがゆえに、岸田さん自身が連日、メディアの前に出て、会見で説明するっていう部分もあったりして、そういうのが少し支持率には好転したかなと思うんですよね。ただ、総理が、全部のものを説明できるわけではないので、やっぱりここでもうちょっとその下の人たちなんかをうまく使って、説明がうまくこう浸透できるようにするっていうのが、一つ課題としてはあるかなと思いますけどもね。
安倍政権の時に官邸の機能強化っていろいろ NSC をはじめですね、組織も作られて、まして、で、岸田さんはどちらかというと、官邸の機能強化に対して批判的な、立場だったんですよね。
そうですね。人事も含めてちょっと強権的すぎるのは
どうなんだみたいな。じゃないかというような、ですけど、この安倍政権で使った、まあ、震災、その熊本地震も経験しですね、まあ、プッシュ型と言われましたけども、そうしたシステム、ある程度、この習熟してきたのが、に乗った ていう面もあるんじゃないでしょうか、
ね、もちろんそれはあるんだと思いますよね、うん、ましてや今回みたいな地震って、うん、まあ、被災地が過疎地だったということもあって、はい、なかなか支援 あのどんなものが必要なのか、うん、何が起きているのかって分かりづらいところがあったんで、うん、まあ、プッシュ型なんかは特に、うん、官邸が主導になって、バンバンやるっていうのは、やっぱりこう、安倍政権で培った、そういうものなんかがうまく生きたんではないかなとは思いますよね。
水内さん、新潟出身だけど、はい、水内さんのとこは大丈夫だったんですか？
元日に、僕はやっぱり帰省してたんですけれども、新潟の小千谷市っていうところだったんですけれども、たまたま僕車に乗ってたんですよね。で、いきなりこう、道路がですね、だんだんこう、シーソーのようにこう、ぐるんぐるんするような感じがあって、電線を見ると、こう、縄跳びするようにバチンってなってましたけれどもね。ただ、まあ、道路が割れたりとかですね、大きな被害とかはなくて、僕の実家も無事だったんですけれども、僕の距離は何年か前に中越地震という地震を経験しているので、うちのお袋なんかはですね、緊急地震速報がパッと鳴るたびに、テーブルの下に入ったりとか、やっぱり昔のトラウマがちょっとあるのか、まあこれが正しい姿なのかもしれないですけれどもね。
僕も親戚が新潟に結構いるんで、で、上越の親戚はね、やっぱりね、中越地震よりもすごい揺れたっていう印象ですけどね。っていうことを言ってましたけど。
上越の方なんか津波も来たってちょっとなんか聞きますしね。結構大変だと思いますよね。
そうですね。だから、水さん言われたように、半島で起きたっていうのは、こういうのはこれまでね、ないということで、いかに到達するのが、現地に到達するのが、大変かって自衛隊の皆さんのね、活動を見ても分かりますよね。
う
ん、
そうですよね。もう本当にこの海のすぐ向こうに山があって、で、まあなかなかこう過疎もところもあって、ちょっと道路がやっぱり切れるたびごとに、なかなかそこにたどり着くのが大変だっていう部分ですよね。
なるほどね。まあこれからいかに復旧、復興に向けて取り組んでいくかということですね。
かなりこう長いね、時間がいるかと思いますけれどもね。
はい、そうですね。そういう意味で、まあ、今後、政府与党が一丸になってどう取り組んでいくか。まあ、菅政権は一時が上がりましたけど、結局震災対応の批判を浴びて退陣に追い込まれたと。
そうです
ね。いうことですよね。岸田政権も、まあ、本当、今後が問われますね。
そうですよね。今僕一番心配なのは、やっぱり、二次避難っていうところだと思うんですけども。
これはね、特に冬ですからね、今ね。
そうなんですよね。で、なかなか、やっぱり今、もう2万何千人需要確保したとは言うけれども、実際やっぱりそれがもう10分の1にも届いてないんじゃないかと言われるぐらいのものに留まっているっていう部分があってですね。で、やっぱりそれが、もう今、冬ですし、今、雪もね、結構降ってると思いますし、やっぱり冷たい体育館とかに、いらっしゃって亡くなったっていう方が、あるという、いろいろメディアでももういろいろ出てたりとかしますからね。これはやっぱり震災関連死があまりにもちょっと増えてくるようだと、政治としてどうなんだっていうふうな話はね、
当然
出てくると思いますよね。
あと今、受験シーズンなんで、その学、受験生や、そう、あと、学生生徒たちへの対応ですね。
そうですよね。
これも問われますよね。
共通入試テスト。なんか、受験された方なんかでも、やっぱりこう、被災された人もいたなんてニュースにもなってましたからね。こういうのなんかはなかなか厳しいと思いますけどね。
なるほどね。ここをね、いかに取り組んでいくかっていうところですね。
なるほどね。そうですね。
まあそういう意味で、まあ波乱の年の幕開け
って。そうなんですよね。もともとね、ここでも散々こう言ってますけど、ただでさえ今年っていうのは、9月に自民党の総裁選があって、それを前に控えてですね、どういうふうになっていくのか、まあ下手すると3月、4月ぐらいに、まあ予算をめぐる攻防があったり、さらに言うとその後4月には補選がありますよね。
そうですね。
もう1個は島根で確定してますけれども、自民党の安倍派をめぐる、まあこの事件で、まあいくつ補選が積み重なるかなんて言われてますし、まあ大型補選みたいになったらですね、まあ9月の総裁選前にして、まあ岸田さん自身がね、まあどういうふうになるかって問われる、事態にもなると思いますよね。
ですね。でもある程度は政治休戦が必要なんじゃないですか、これはね、本当は。
結構、震災っていうか、こう、災害の規模としては、かなりやっぱり大きいですしね。
そうなんですよね。
これあんまりこう、自民党の中、もしくは与野党で、バチバチちょっとやってるような、事態でもないかなというふうには思いますよね。
そうなんですよね。 それぐらい大変だね。本当に、まあ、水さん言われたように、避難に取り組んでいくかっていうのはね、問われますしね。
そうですよね。ここはやっぱり、日本、オールジャパンとかそういうもので結束してやる必要っていうのはやっぱり出てくるように、やっぱり思いますしね。
まあ、ちょっと引き続きね、本当に、政治が問われると、いうこと
で、ね、今年。で、かなりやっぱり緊張する一年になるかなとは思いますよね。
そうですね。
まあ、対外的にも、まあ、4月には、韓国の選挙もありますし、まあ、アメリカの大統領選もね、秋にあったりしますし、
そうですね。
こういうのも睨みながらだと、
そうですね、
本当でこう、内輪でガチャガチャやってるだけでいいのかっていう話がね、やっぱり出てくると思いますけどね。
そうですね。はい。じゃあ、引き続きお聞きしたいと思います。
はい。
そこでですね、月刊正論2月号、まさに、新しい時代の戦い方ですね。これは素晴らしいですね。対談になっております。そして、令和6年の政治展望、これもぜひご覧になっていただきたい。あと、絶対欠かすことのできない、拉致問題ですね。はい、拉致事件について家族の叫びと。あと、台湾をすると。この、台湾総統選が行われましたけども、ね、台湾どういう国なのか、ということをですね、ぜひ、ご覧になっていただければと思いますので、月刊正論2月号よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。